たびたびですね、この講演会では、私の小学生時代の時のですね、ことが登場します。リトル松下くんですね。はい、そうですね。まあ、いろんな疑問を当時持っていたので、とっても使いやすいということです。幼少期は普通の家庭で、普通の中学校で、聖書を学んだわけですね。はい。まあ、こんな感じ。ね。幼少期は普通の家庭で、普通の小学校で勉強してた。聖書を学んだのは中学校からということですね。はい。小学校の時はですね、なんとなく神様いるんだろうなと思ってたんですけれども、でも特定の宗教には入らなかったわけです。まあ、無宗教というような考え方を持っていました。まあ、ちょっと宗教はうさんくさいんじゃないと思ってたぐらいだったわけですね。でも、こんな私でもですね、人生の意味についていろいろと考えていた時があったという話は以前にしました。でも、いろんなことを考えていた小学生時代だったんですけれども、ただですね、考えなかったことが、まあ、考えもしなかったですね、ことが一つだけあったわけですね、小学生時代に。一つだけ。それが、これ。はい、これ。苦しみの意味について、ね。苦しみの意味について考えたこともなかった。考えたこともなかった。なんで考えたこともなかったかというと、これですよ、もうこれ。進化論を信じていたからですね。つながりわかりますか？つながり。はい。学校では進化論を当たり前かのように教わってました。まあ、ビッグバンが起きて、世界が始まって、で、いろんなのが進化していって、ちょっとずつ動いていって、私も、そのうちの一人だということを習ったので、まあ、こういうふうに思ってたわけですね。まあ、大雑把に、かなり大雑把に言ってしまうと、進化論というのは、世界が偶然にできたという話ですね。世界が偶然にできた。ということは、どういうことかというと、はい。僕も、偶然にできた。たまたま偶然できた。ということは、僕の人生の中で起こる喜びとか、悲しみ、苦しみも特に意味はないよね、と。いうふうにですね。まあ、ちょっとだけ思っていたので、まあ、いろんな、人生の意味とか目的については考えていたんですけども、この苦しみの意味については全く考えなかったわけですね。はい。哲学者のニーチェという方、神は死んだという言葉でですね、名言を残したニーチェさんはこんなふうにコメントしています。苦しみに対して人を憤激させるのは、実は苦しみそのものではなく、むしろ苦しみの無意味さである。ですね。ニーチェさんは語っているわけです。はい。ね。苦しみそのものかはわからない。神様信じていないから。神様信じてないと苦しみってのは意味がないんですよというふうに、まあ、思ってたのであんまり考えたこともなかった。ね。全然意識もしてなかった。まあ、神様は、なんとなくいるんだろうなぐらいに考えてたわけです。そんなですね、小さい時送っていた松下くん、リトル松下くんは、中学校に入って初めて聖書を読んだわけですね。初めて聖書に触れた。ね。そして、中学校3年生の時にバプテスマというのを受けたわけです。聖書の教え、神様にもうあまりにも納得しすぎて理解してですね、あ、すごいと思ってバプテスマを受けて、信じる決心をしたわけです。その後ですよ。その後、ちょんと行ってですね、下に行って、三育高校に入って、三育の高校の卒業が近づいてきた時です。高校の卒業が近づいてきた時ですよ。何がありますか？大きなイベント。ありますね。はい。現役の皆さん。現役いない。最近卒業した皆さんね。はい。これがあります。大学進学というものがあります。いいですか？高校の最後には大学に行く。はい。高校生の時の松下くん、考えました。一生懸命考えました。大学には行きたい。ね。みんな行くから大学には行きたい。勉強してみたい。で、行くんだったら、東京の大学に行きたい。なぜか。都会だから。ね。都会の大学に行って、大学生活を送ってみたい。ね。華やかな大学生活を送ってみたいなと思ったわけです。で、できるだけいいところに行きたい。偏差値の高い大学に行きたいと思ってたわけです。なんでかっていうと、鹿児島県は非常に学歴社会。ね。親たちが子供の学歴で、自慢するようなですね、感じの風潮が今でもあるわけですね。まあ、ですので、親に、友達に自慢できるようないい大学に行きたい。東京のいい大学に行きたい。東京大学じゃないですよ。東京のいい大学に行きたいと、ずっと思ってたわけです。考えました。で、僕はいい大学に行きたいと思っても、頭はものすごいいいわけじゃない。でも、ものすごい悪くもない。ね。普通の頭だったんです。 ものすごいいいわけでもない、ものすごく悪いわけでもない、普通の学歴。そして、できるだけ楽をして大学に行きたいなと思ったわけです。できるだけ楽をして大学に行きたい。ということで考えました。そうだ、こうしよう、ね、こうしよう、どうしようか。はい、これは、推薦入試でキリスト教系の大学を受けよう。推薦の入試でキリスト教系の大学を受ける。はい。当時の高校生の時の私です。まあまあ真面目でした。まあまあですよ。普通に真面目じゃないです。まあまあ真面目だったんです。テストもまあ普通に受ける。成績も悪くない。ものすごい言うわけじゃない。悪くない。ね、まあまあ。で、クリスチャンでした。バプテストも受けたのでね。高校時代はクリスチャン。そこそこ熱心でした。そこそこ。ね。ものすごい熱心だってわけでもない。ものすごいだらけてるわけでもない。そこそこ熱心で聖書も読んで、お祈りもたくさんしていた。ね。そして、私の行ってた高校、広島の三陰高校には、推薦入試のお得意先がたくさんあった。ね。あったでしょ？ありました。お得意先ありました。ということで、考えました。キリスト教同盟校推薦というですね、推薦の一つの種類がある。この、つながりを使って受験しよう。ね。キリスト教系の学校が同盟を結んでるってつながりがあるんです。そのつながりの推薦を利用して行こう。この推薦というのは非常に強い推薦。ね。非常に受かる確率が高い。ほぼ受かる。普通の入試、普通の推薦入試よりもはるかに合格率が高いんです。試験の内容は面接と小論文だけ。いいですか？面接と小論文だけ。そして条件、推薦受けれる条件は一つ。クリスチャンであること。クリスチャンである。そして、その同盟校推薦のうちの高校の中に一つだけ、一つね、東京の超有名私立大学があったんです。いいですか？超、あ、なんか、感づいてる人たちがいますね。怖いですね。超有名私立大学があったんですね。これだ。ね。これしかない。絶対に行ける。と思ったわけです。試験当日、東京の大学に行きました。小論文と面接を受けました。ちなみにですね、私と同じ、全く同じ大学を同じ推薦の方法で受けたのは4人。僕を含めて4人。多分4人だったと思います。数覚えてないです。多分4人。僕が男1人。他3人女の子でした。そして、試験を一生懸命やって、面接して、終わった時の感想、どんな感想だったか。ね。どんな感想だったか。はい。まあ、受かったやろと。結構いけたぞ、これと。ね。小論文書けた。いい感じに書けた。面接も上手にできた。ね。ちゃんと受け答えできて、いい印象を与えれたはずだ。まあ、受かったやろと思ったわけです。そして、学校に帰って、高校の寮で、結果を待ちます。ね。ワクワク、ドキドキ、結果を待ちます。しばらくして、数週間経ってですね、手紙が来ます。薄い手紙が来たんです。薄い手紙ですよ。あれ？ね？こんなに薄いものなのかな？開いてみました。不合格。不合格。え？聞いたことありますか？推薦入試不合格。ない。僕もない。聞いたことない。ね？もう言葉も出なかったんです。血の気が一瞬で引いてきました。スーッとね、引いてきました。ちなみに他の受けた女の子みんな受かってました。ね。僕だけ落ちてたわけですよね。同級生に心配され、先生たちにも心配され、ね。家族には絶対受かるから任せとけと豪語してたのに、何の報告もできなかった。ね。人生のどん底だと思ったんです。その時に。やってしまった。なんで？ね。なんでと。おそらくですね、このキリスト教同盟校推薦というですね、三育の高校の推薦の中で、唯一、落ちたのは僕だけじゃないのかなって今でも思うわけです。後にも先にも僕しかいないんじゃないのかなと思うんですけど、どう思いますか皆さん。現役の皆さん。ね。わかりません。本当に三陰高校の汚点となったんですね。この時、この落ちた時、私は思ったんです。思った。ね。やっと思った。なんで、こんなこと起こるの？僕クリスチャン。神様信じてるんだよ。で、聖書も読んだ。一生懸命お祈りもしてる。で、神様に従うため、神様のことを伝えるための受験だった。ね。その行く先の大学で伝えたかったってね。そういう思いがあった。神様、愛の神様でしょう。なんでこんなことが起こるの？初めてここで思ったんです。考えた。はい。この時からですね、この時から、ずっと今に至るまで、ずっとこの、なんで苦しみがあるんだろうって、ずっと考えています。自分のことならいいんですよ。自分のことはなどうでもいい。でも世界を見てみると、世界にもいろんなことがある。ね。 戦争が起こったり、なんで神様は戦争を許すのか。暴力があったり、事故があったり、貧困があったり、神様なんでこんなことを放置なさるのかなと思ってた。はい、自然災害もそうですね。津波、地震、山火事、地球温暖化、最近だとコロナウイルス。多くの人が苦しんでる。なんでこんなことあるんだろうかな、ね。なんで神様、苦しみを許されるのかな。その意味は何なのかな、と。牧師になった今でも考えてること。おそらくですね、このことの答えは出ないんじゃないのかな、と思います。非常に難しい疑問。100% 完璧に答えれる人間はいないんじゃないのかな、と、個人的には思うわけです。さて、ではですね、はい、こちら。聖書の中から考えるべきポイントを紹介していきます。一緒に考えていきたいなと思います。私もわかんないから、皆さんと一緒に考えていく。まず前提がこれです。前提がこれ。はい。神様は苦しみのある世界を作っていないということ。そうですね。そうですね。最初の神様が作った最初の地球は極めて良かった。ね、悲しみも苦しみも罪も何にもない世界だったということです。で、昨日、一緒にこのことを考えました。素晴らしい世界を作ったけども、何が起こったかというと、はい。ね。こんなことが起こった。素晴らしい地球で暮らしていたアダムさんとエバさんが、神様に背いて、蛇の言うことを聞いちゃった。蛇の言うこと。ね。どういうことか。神様に対して、ノーと宣告した。あなたなんかいりません。自分の力で生きていけます。神様ちょっと、横にいてください。私自分で頑張ります。と、人間が宣言してしまった。はい。素晴らしい、とっても綺麗な地球に罪が入ってきました。罪が覆ってきました。アダムさんが転んだので、その子孫はみんな罪の性質を持っている。ね。昨日そのことを考えました。はい。今私たちが生きているこの世の中というのは、罪の世界。神様を知らない世界。自分中心の世界であるということ。ちょっとまとめます。ちょっと。はい。神様は愛の方。愛の神様。愛の神様は人間に自由意志を与えた。自由に考えて選びなさい。ね。自由じゃないと愛じゃないです。私たちロボットじゃないんでね。自由に考えなさいと言われた。そして、人間はこの自由な考え、自由意志を使って神様から離れていった。あなたなんかよりこっちの方が離れていった。ね。それが今も離れ続けている。それが今の罪の世界。はい。話を変えましょう。ちょっとね。小学生の時、小さい時ですよ。家の庭で亀を飼っていました。家の庭で。こんな感じの小さい亀さんを飼っていました。家のですね、庭のところに水槽を置いて、飼ってたんですけども、家はですね、田舎町の住宅街。田舎の町の住宅街です。庭のすぐ目の前には道路、小さい道路があって。で、ちょっと前には家がたくさんあるんですけども、犬とか猫とか野良猫とかたくさんいるような環境だったわけですね。で、たまに亀さんの掃除をするわけです。一生懸命掃除をします。その時に亀さんは逃げようとするわけですね。逃げよう逃げようと。こんなところ嫌だって逃げようとするわけですね。で、僕は言うんです、亀さんに。ダメだよ。ね。今出てったら危ないよと。犬さん、猫さん、カラスさんにいじめられるから出ていかないでね。一生懸命言うわけです。それでもジタバタするんですね。本当だったらどっかに縛り付けておきたい。ぐるぐるぐるね。行かないように。でもそれじゃあかわいそう。だから、ダメだよって言うことしかできない。ね。もしですよ。もし。こんなにダメだよって言ってるのに、はい。外に出てったら、どうなるかわかりますね。危ないんです。危ない。亀さんはわからないわけです。外に出たいと思ってるから。でも僕からしたらわかるわけです。車があるし、犬がいるし、猫がいるし、カラスがいるし。危ない。で、危ないのわかってるけど、縛り付けておくこともできない。難しい状況、ね。人間を自由にさせておく。ダメだよって言う。でも、私たちを縛り付けることは神様はしない。人間は嫌だって離れて外に行って、わからないまま傷ついて怪我して苦しんでいく。ですね。はい。わかりました。わかりました、松田先生。ね。なんとなくわかりました。言いたいことはわかります。言いたいことはわかるんですけど、納得できるんですけど、それでも、難しいですね。というのが皆さんの感想だと思います。気持ちすっごくわかります。今も僕もそんな感じだと思います。はい。もう一個。次の考えるべきポイント。次の考えるべきポイントですね。はい、こちら。イエス様の物語を紹介します。イエス様の物語。生まれつきの盲人を癒すという物語です。 生まれた時からですね、目の見えない物乞いが道端で座っていた。お金ください。食べ物くださいって言ってた。ね。イエス様と弟子たちがその前を通るわけです。は、気づく。盲人がいる。弟子たちはこの盲人を見て、こう言ったんです。イエス様に。こう言った。この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それともこの人の両親ですか？と聞いた。当時のユダヤ人、ね、弟子たちも含めて、みんなですね、こんな感じの考えを持ってた。苦しいことがあったとき、悲しいことがあったとき、その理由を過去に探したんです。昔彼が悪いことしたから、こんななったんじゃないの？そうじゃなかったら彼の両親が先祖が何か悪いことしたから、こんな罰が当たったんじゃないの？ですね。昔を探るんです。苦しみの原因を過去に探す。ですから、周りの人たちはですね、目の見えない物乞いを見て、こう思うんですね。あら、とってもかわいそうね。昔悪いことしたんだわ。私たちはああならないでよかったわ、と思う、ね。私たちは健康で楽しく過ごしてるから罪がないんだわ。でもあの人は罪があるんだわ。かわいそうに、ですね。みんなこう思ってしまう。こんなことありでしょうかね。ありでしょうかね。でも今の日本でもそう考えている人はいるはずだと思うわけですね。はい。何かの罰が当たったんだわ、と考える。でもですよ。でも、イエス様は違う。みんなこう考えてたのに、イエス様だけは違かった。イエス様なんて言ったかというと、こう言ったんです。イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。と言った。神の業が現れるため。苦しみがある。悲しいことがある。その理由、その訳を、これから、将来に探していく。これから、神の業が現れるんだよ。と、ですね、イエス様は思っていた。考えていた。そのように言うとですね、イエス様は、泥を取ってですね、唾をつけて、泥をこねて、この盲人の目に塗るわけです。ペタペタ塗って、そして、池で洗ってきなさい。シロアムという池があるから洗ってきなさい。というわけです。盲人は目を一生懸命洗ってですね、気づいたら見えるようになってた。癒しの物語。本人はびっくり。周りの人ももちろんびっくりですね。で、この物語を読んでて、こんなやりとりが書いてあります。こんなやりとり。盲人をよく知ってた人たちがびっくりするわけです。あれ？お前はいつもそこで物乞いしてる目の見えないやつだったよな、とびっくりするんです。何があったの？誰に癒してもらったの？聞くわけですね。その後、返事をした彼の言葉、元盲人の言葉、こう言うんです。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになりました。と答える。もう一つ、こんなに答えるわけです。生まれつき目の見えなかった者の目を開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことがありません。あの方が神の元から来られたのでなければ何もおできにならなかったはずです。と、この人言うんです。盲人の人が。こんなこと言う。あの方は神だ。イエスは神だ。ね。神じゃないとこんなの治せれないよ。と証言するんです。はい。いいですか？いいですか？盲人は、彼は長い間苦しんでたんです。ずっと苦しんでた。みんなに馬鹿にされて、物乞いしながら生活してた。真っ暗の中でですよ。苦しみの中でイエス様に出会った。そして癒してもらったんです。慰められた。癒された。それらすべての経験を通して彼はイエス様を信じた。あの人は神様だって証言してる。はい。これが神の業が現れるということ。イエス様に導かれたということになるわけですね。はい。不合格になった話をしました。ね。高校、大学落ちたって話をしました。これ以上ないどん底を味わったって話をしました。ね。なんでこんな苦しみを与えるの神様。神様に対して怒ったんです。すごく。呪ったわけです。もう信仰捨ててやろうかなと思ったんです。本当に。思った。その後ですよ。高校卒業してから、はい、こちら。ね。高校卒業してから私の年表は続きます。ね。これ途切れてないですよ。続いてます。しばらく年月が経ちます。6、7年経って、去年、 沖縄に牧師としてやってきたんです。いいですか？あの後年表は続いて、去年牧師として沖縄にやってきた。はい。沖縄ということで、知り合いもまあまあいます。まあまあいました。ね。日本に来たので、日本に帰ってきたので、いろんな方から連絡が来ます。いいですか？つい先日ですよ。社会人になって働いている高校の同級生たちと連絡を取る機会があったわけです。同じ大学を受験して、受かった女の子ともですね、久しぶりに連絡取った。いいですか？僕落ちてる。受かって卒業してった女の子と連絡を取ったんです。どんな気持ちかわかりますね？ね？もう嫌ですよ。はい。またですね、沖縄に来たことによって、沖縄には三育の系列の中学校があります。ありますね。沖縄三育中学校。高校の時に非常にお世話になった先生たちがいます。落ちた時に慰めてくれて、心配してくれて、祈ってくれた先生たちがいるんです。ですか？僕は気まずい。本当に気まずい。恥ずかしい。ね。三育の汚点を残した男だと思ってるから。恥ずかしいんです。あんまり話したくない。でも、みんなですよ。みんな連絡を取って会いに行くと、みんな僕を見るなり一言目に言うことがあるんです。必ず言うこと。これ。よかったね。ね。よかったねって言うんです。僕は良くない。いいですか？僕は全然良くない。はい。何が良かったのか。何が良かったのかっていうと、大学に落ちて良かったねってみんな言うんです。僕は嫌で、今でも行きたいと思って。ね。嫌だ。ね。でもみんな落ちたおかげで今があるんだよ。落ちてよかったね。落ちたおかげで今立ってるんだよ。言ってくれます。まとめ。いいですか？まとめ。はい、まとめ。苦しみの意味。私たちはわからないわけです。人間はわからない。でも神様だけはこの苦しみのことをご存知である。ね。苦しみがどういう方向に向かっていくかってことをご存知であるということ。もう一つ。はい。神様は決して人間を見捨ててないということ。絶対に見捨ててないということですね。なんでか。はい、こちら。人間が罪を犯して神様から離れていったときに神様言ったんです。彼を送るよ。大丈夫、彼を送るよ。言った。彼を送って、この負の連鎖を終わらせるよ。彼は人間として来るよ。それがイエス・キリストですよ。と神様は言って。彼がすべての苦しみ、悲しみを背負って十字架で処刑されますよ。彼があなたの代わりに苦しむから大丈夫ですよ。と神様は言ってくださっている。はい。イエス様の言葉です。イエス様の言葉、マタイ11-28。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。苦しんでる人、悲しんでる人いますか？ね、いますか？イエス様のもとに来なさい。休ませるよ。慰めるよ。励ますよ。と、イエス様言ってくださっている。はい。もう一つイエス様の言葉。ね、イエス様がこんなこと言ったんです。悲しむ人々は幸いである。悲しむ人々は幸いである。苦しんでる人は幸いだってイエス様言ったんです。なんで幸いなんですか、イエス様。そういう人たちはイエス様のところに来て慰めを受けるから幸いなんですよ、とイエス様は言われるんです。大丈夫だよ。一番最後、講演会の最後です。今日の最後、有名な言葉を紹介します。とっても有名な聖書の言葉。第一コリント10章の13節。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることをなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいます。非常に有名な言葉。ね。コロナウイルスの影響で世界中が多くの痛みを負って苦しみが起こっている中で、この聖句は多くの人たちを励まし慰めたわけです。有名な方々がですね、たくさん引用して、シェアしたわけですね。神様は逃れの道を備えていてください。なんで？イエス様がいるからなんです。イエス様が逃れの道だと教えてくれてるんですね。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくはhttp://www.audioverse.org へアクセスしてください。